でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
サラリーマン川柳の、記事がありまして、なんかこれ第一生命保険がやっているやつかなと思ったんですが、なんか毎日新聞とか、毎日新聞もスーモとコラボしてやってるみたいで、なんか今日ネットに上がってたんですよね。ちょっとご紹介してみましょうか。同い年、キムタクヒーロー、俺ヒロー。なるほど。我が家ではイエスかハイの二択制。マイナンバー、夫婦間でも機密事項。本物のビール三本、我が爆買い。何欲しい、ママの取説、子が真顔。部下の言う、課長やばいは褒め言葉。事務が良い、結果が出ずに腹が出る。気を使い、妻を目で追う俺と犬。娘とのママごとで知るママの愚痴。元気出る魔法の言葉、孫来るよ。二人な鍋、カニでもないのに会話なし。マシャロスの妻を救った五郎丸。うちの妻、ドローンがなくともお見通し。負けるなが負けるなに見え知る疲労。お祈りは指を立ててあのポーズ。何でしょう。弁当の蓋を開ければ全野菜。前の夜の野菜の菜ですね。なんかこれちょっとね、面白いなと思って。なんかうちちょっと新聞、今違うところですけど、なんか毎日新聞も撮りたくなったななんて思ったんですが、まあ今日はですね、ちょっと若者言葉、今言葉でサラリーマンの言葉がありましたけれど、なんかすごいいいタイミングで、朝日新聞にですね、探求若者言葉という記事が出ていたので、まあちょっとこの記事からいろいろと考えてみたいなと思います。英語では、尊敬しないなどの意味、disrespect から生まれたディスル。昨年、ベネッセコーポレーションが初めて実施した現代人の語彙に関する調査で、高校生が知っていて親世代が知らない世代間ギャップの大きい言葉の筆頭となりました。ディスルです。2位は意味不明。3位は了解。4位は虚取る。挙動不審な動きを取る。5位はポチるだそうです。私もね、このね、ディスるっていう言葉、よく若者が使っていて、最初私はこれ、軽蔑するっていう単語のディスパイスだと思ってたんですよ。だから、なんか授業とかで、ディスパイスって単語が、まあ、look down on という言い換えになるんですけれども、これを教えるときに、なんか最近ディスるとかって言うじゃんって、ここから来てるのかななんてちょっと知ったかぶりをしてしまったことがあったんですが、なんかどうもこれはリスペクトにディスをつけて尊敬しないみたいな、ディスリスペクト、こちらのディスから来ているみたいなんですよね。でそれから今あったやつ、ポチるっていうその語彙のやつ、これはネット通販とかでなんかこう申し込むときにポチってやるからポチるってなるみたいなんですよ。で、なんか面白い表が出ていて、ちょっとご紹介したいと思います。若者言葉の特徴だそうです。まず、形を変える系、省略編、パネー、半端ではない、半端ない、パナイ、パネーって変わったみたいです。それから、ひらがなのりですけど、これは了解、これがりょって変わって、 最後はひらがなのりだけになったそうです。あとね、次これ出ちゃってますけれど、若者の方に聞いたらあんまり言わないって言ってましたけどね、フロリダ、カタカナで書きます。これは風呂に入るため一時的に LINE から離脱する状態だそうです。まあ、LINE でこうグループトークとかしていると、ちょっとフロリダしてきますとか、なんかそういう形で言うみたいなんですよね。そして派生形です。まず下水、ゲスタスイです。下水、下品だ、江戸時代からある言葉だそうです。これはちょっとね、40代50代の人も使ってるかなと思うんですが、じわる、じわじわとる、これでじわる、面白さなどがじわじわ感じられることだそうです。次は神る、神様の神にひらがなのるです。神る、神のように素晴らしい状態になることだそうです。次、統合ですね。こう反対にこうなるようなことでしょうか。パイセン、これは先輩、後輩の先輩、これがちょっとこう逆になってパイセンだそうです。複合です。黒歴史、黒と歴史を足しまして黒歴史、なかったことにしたいような過去だそうです。それから、飯テロ、飯テロ、夜中に料理の画像を SNS に投稿。夜中にっていうのがポイントなんですかね。次は、意味を変える、やばい、危ない。これから今はやばいっていう時は素晴らしいっていう、そのプラスの意味にこう変わってるんですよね。素晴らしい、これね、英語でも起こってんですよね。 terrible っていう単語あるんですよ。ひどいっていう、まあ、マイナスイメージの単語なんですが、これを最近なんかまあ、ネイティブの若者たちは Your boyfriend is terrible cool、 君の彼氏はめっちゃかっこいいねみたいな時に terrible cool、 やばい、かっこいいみたいな感じで、この terrible っていう英語とこのやばいっていうのはなんか似てるなみたいな。最近はやばいっていうのがプラスイメージで使われてるみたいですね。素晴らしいみたいな。次、微妙、これは前からありますよね。どちらともはっきり言い切れない、これがあまり良くないというニュアンスで使ってるみたいです。次は借用というカテゴリーになりまして、方言から血が勝った、これ東北地方で違ったの意味です。血が勝った。あとはうざったい、これ東京の多摩地区で鬱陶しいの意味で使っているものだそうです。うざったい。それからムカつく、これは京阪地域ですね、京都とか大阪の地域で尺に触る、腹が立つの意味だったそうです。ムカつく、なんかこれ普通な感じしますけどね。次は外国語から借用したものです。デフォルト、英語のデフォルト、標準から普通の状態をデフォルトというそうです。次はイタリア語です。アモーレ、アモーレ、恋人、あんまり使ってないみたいですけどね。それからぼかしというカテゴリーもありますね。何々的には、私はっていう時は私的には、何々みたいな、行きたくないよ、これを行きたくないみたいな。次、何々とか、本を読む、本とか読む、とかってこう入れるっていうんですね。なんかこういうふうになんか学問的にカテゴライズされると、あ、分かりやすいなって思う反面、なんか面白いなっていう感じもしましたね。それからですね、これは第1回現代人の語彙に関する調査から抜粋したものだそうですけれども、世代間ギャップの大きい言葉に出ています。意味不明、セルカ、 自分で、自分を撮影すること、まあ、これオーストラリアだとセルフィーって言いますけど、セルカ棒とか使うからですかね。セルカ、ディスる、けなす。次はどうでしょう。秒で、すぐに、急いで、ワンチャン、低いが可能性があること、ポチる、ネット通販で購入ボタンを押す、挙動る、挙動不審な動きを取る、取り、ま、とりあえず、まあ、こういうのがあるみたい。まあ、どれだけその年上の人が使ってるかっていうのをこれから観察していっても面白いなと思うんですけど、今なんかちょっと思ったんですが、これ新聞に出てるんですよ。朝日新聞の1月15日の扉というページで大きく取り上げられているんですが、これおじいちゃんとかおばあちゃんとかも読んで、なるほどなーって、新聞開きながらやってるのかななんて思うと、その光景が目に浮かんできまして、微笑ましいなとちょっと思いつつなんですけれども。そして最後、若者言葉の4分類っていうのが、あります。若者が老いても使う生き残った流行語っていうのがあるそうです。アッシー君、最近使ってんの、まあ、年上の人使ってんのかな。ネグル、これちょっと意味わかんないですよ。ネグルで、確立した新語というカテゴリーは、うざい、ダサい、まあ、確かにこれは使えるようになりますね。うざい、ダサい、短い方が何でしょう、確立していくんでしょうかね。それから若者たちが老いたら使わない、後の若者は使わないというカテゴリーで、一時的な流行語だそうです。チカレタビー、え知らないんだけど、アジャッパー、なんだろう、アジャッパー、わかりませんね。後の若者も使うだろうというキャンパス用語、早弁、家庭教、あ、これは別になんか普通だよねって感じですけどね。記事を続けて読んでみたいと思います。次々に生まれる若者言葉はどのくらい長持ちするのか、井上さんは、数十年後にどのように使われているかが時代的推移に着目し、若者言葉を4つに分類しています。しばらく経つと使われなくなったアジャパーやチカレタビーなどの一時的な流行語、最近の若者は使わないけれど、ある同世代の集団で使われ続けるアッシー君などの生き残った流行語、家庭教、これ家庭教師ですね、など若者世代独特のキャンパス用語、かつての若者も今の若者も使ううざい、ダサいなどの確立した新語です。三省堂国語辞典の編集員を務める、飯間さんは、辞書に載せるのは、後もその言葉を使う可能性が高く、知っていた方が多くの人とコミュニケーションを取る上で有利と思われる言葉、ダサいは第3番1982年、うざいは第6番2008年で載せましたと話しています。若者言葉のどれが生き残るかは時間が経ってみないとわからないということです。今時の若者言葉使いは目に余るという嘆きをしばしば耳にします。こうした言葉の乱れを嘆く風潮は今に始まったことではありません。古くは平安時代、清少納言は枕草子で、ボトハムとす、言いましょう、何とせむとす、何々しましょうというとという言葉を省いて、ただいいえことはむずる、里へいでむずるなどというのは大変みっともなく聞こえるとこぼしています。つれづれ草にも吉田兼好が当時の言葉遣いを嘆くくだりがあります。乱れではなく変化と捉えてはと井上さんは言っています。言葉は服装のようなもので、わざとだらけた格好にしてみたり、目上の人の前ではスーツ姿のようにしっかり話してみたり、案外若者も上手に使い分けている。目くじらを立てず、言葉の移ろいを楽しんでみてはいかがですか。なんかこの記事読んで思ったんですけど、ら抜き言葉っていうのが一時期問題になっていて、例えば食べられるというのを食べれるとか、見られるというのを見れるとかって言って、それはダメなんですよっていう言 とかですね、なんか出ていましたけどね、最近なんから抜き言葉が少なくなったかなと思います。最後に、学者芸人のサンキュー達夫さんの記事が出ております。 SNS で広がる言語の幅だそうです。Facebook や Twitter など SNS の発達で知り合い以外の人と気軽にコミュニケーションが図れるようになりました。明治維新や第二次世界大戦の前夜で使われる言葉が変化したように、現代も言葉の移り変わりに立ち会い、面白さを味わうのに、うってつけの時代です。ディスる、トリマなど SNS 上で発達し広がった言葉は、少ない文字数で多くのことを表し、情報密度が高い。見ず知らずの人と距離を縮めるのにも一役買っています。絵文字や表情豊かなスタンプも細やかなニュアンスを伝え、言語の幅を広げていると感じています。中高年代世代は、わからない言葉に出会ったらどういう意味と面白がって聞いてみたらいい。若い世代との交流にもつながります。一方でツイッター上ではやっている、言葉だからといってそれが全てと思わない方がいい。無理に使ってこびる必要もないんです、と語っております。なるほどね。言葉は変化するということですけれど、やっぱりこのツイッターとかもフェイスブックもそうですが、 SNS というのが活用されるようになってどんどん広がっていってるなと思いました。今日は言葉の話でした。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも。